皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週も週の初めに神様の前に出て礼拝を捧げられるこの恵みを本当に感謝したいなと思います。早速賛美を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。永遠に変わらない神にを賛美していきましょう。主は我らの太陽を賛美していきましょう。 メッセージの前に夜も昼もを歌っていきます。私たちは苦難の時でも私たちに注がれている希望を見上げてイエス様を慕い求めて歩むものでありたいと願います。夜も昼も賛美していきましょう。 希望。
我が希望の主、主を見上げます。また来る我が王イエス、主を待ち望む。
我が希望の主、 座りください。司会者が一言お祈りします。天の父なる神様、私たち一人一人をここに集めてくださり感謝します。あなたを礼拝するために、またあなたの御言葉に生かされて歩むために集まりました。これから聞く御言葉に耳を傾けていきます。あなたの御言葉が私たちに命を与えます。私たちの日々の生活の力となります。神様、どうか一人一人にふさわしく語ってください。私たちはあなたの御言葉を待ち望みます。この礼拝を委ねてイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、オンラインそしてオフラインでこの礼拝に参加してくださっているすべての方々を歓迎したいと思います。 今日で6月最後の日曜日となりました。もう考えてみますと2022年1年の半分が間もなく終わろうとしています。どうでしょうか皆さん、あっという間だったような、あるいはもっともっと時間がかかったように感じるでしょうか。さて、今月はですね、ペンテコステから始まりました。そして御霊なる神について皆さんと一緒に学んできました。御霊なる神様が私たちにとってどんなお方であるのか、今日もローマ人への手紙を通してご一緒に考えていきたいと思います。それでは聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙の8章、どうぞお開きください。ローマ8章の18節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてくださって、お持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。ローマ人への手紙第8章18節から27節まで読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。新約聖書ローマ人への手紙第8章18節から27節まで。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。それだけでなく御霊の発報をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みます。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。聖書はそこまでとなります。ローマ人への手紙の8章は、これまで私たちに本当に大切なことを教えてくれてきました。これまで3回のメッセージをまとめてみると次のようになります。スクリーンをちょっとご覧いただきましょう。1番目、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないということ。そして2番目、御霊が住まわれる、私たちのうちに御霊が住んでくださっている。3番目、御霊によって神の子供とされているということ。そして4回目の今日のテーマは御霊の取りなしです。御霊なる神が働かれるときに間違いのない罪の許しが与えられます。御霊が住んでくださり神の子供としてくださる。でもそれで終わりではありません。御霊に従うこと、御霊によって生きること、それはですね、何も私たちが完璧な信仰者になるということを保証するものではありません。あるいは私たちがスーパークリスチャンになって何の問題もなくなるということでもありません。御霊に従うこと、御霊によって生きること、その時むしろ私たちがさまざまな問題に直面するということを聖書は語っています。弱さや失敗がなくなっていくどころか、そのようなマイナス要素を抱えながら生きていくことを余儀なくされていく、そのように聖書は言うのです。だからこそ私たちは御霊の取りなしを必要としています。 御霊の助け、御霊の慰め、御霊の励ましをいつでも必要としているのです。そのことを覚えながら、今日は3つのうめきについてこれからお話ししていきたいと思います。今お読みしましたローマ8章18節から27節を通して3つのうめき声が聞こえてくるのです。うめきというのは痛みや苦しみの中から漏れ出てくる声のことです。言葉にならない声のことです。それがうめき。私はですね、先月3回目のワクチン接種を受けました。今回もですね、残念ながら副反応から逃れることはできませんでした。ワクチン接種をした次の日、一日中高熱と倦怠感を感じつつ布団の中でうめいていました。皆さんもきっとそのような経験をしたことがあるのではないでしょうか。高熱にうなされて眠れない夜、耐え難い痛みをじっと耐え続けている、そんな状況、そんな時にうめき声が出てきます。いや、うめくことしかできない時があるのです。病気だけではありません。私たちが理不尽な状況に置かれる時、変えたくても変えることがない現実にただ忍耐を強いられていく時、砂を噛むような思いでひたすらひどい状況にさらされていく時、そんな時にうめくことしかできない、そのようなことが確かに起こってくるのです。この日本だけではないでしょう。今も戦争や暴力に支配され続けている国々があります。不正や社会の闇によって苦しみを受け続けている人々がいます。世界のあちこちからうめき声が確かに聞こえてくる。そして私たちもまたうめくことがある。だからこのうめきを無視することはできません。うめくことなどないなどとそのように言うこともできないのです。さあ、そこで今晩このローマ8章から3つのうめきについて考えていきたいと思います。これもスクリーンを見ていただきたいと思います。ローマ8章における3つのうめき、それは第一に被造物のうめきであり、第2番目に私たちのうめき、そして第3番目に御霊のうめきです。この3つのうめき、これをローマ8章から、聞いていきたいなと思っています。この3つのうめきによって罪の現実が明らかにされていきます。同時にこのうめきの中に神の力が働かれるということを知ることができます。そしてそこに私たちは希望を見出すことができるのです。さあ、それでは確かに聞こえてくる3つのうめき声、その一つずつにこれから耳を傾けていきましょう。まず第一番目のうめきは被造物のうめきです。8章の22節、私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。被造物がうめいているとパウロは言います。皆さん、被造物とは一体何のことでしょうか。それは創造主である神によって作られたすべてのものを指す言葉。私たちが創世記を開くならば、この世界が神の言葉によって作られたものであるということがすぐに分かります。空にあるもの、海にあるもの、そして地にあるもののすべてが神によって作られました。月も日も太陽も神の作品として作られた被造物である。動物も植物も地球にあるものすべてが神の被造物であると書かれているわけです。そんな被造物のすべてが共にうめき、共に生みの苦しみを味わっているとパウロは言います。命が生み出されるとき、そこには必ず苦しみがあります。そして苦しむがゆえのうめきがそこに必ず伴います。私にはですね、3人の子供がいるんですけれども、子供たちが生まれるときにその全員の出産に立ち会うことができました。出産、そこには男性にはわからない、母親となる人にしかわからない苦しみが確かにあるわけです。私の妻もですね、その出産の苦しみの中で本当に苦しいうめきをあげていました。 被造物もまた今に至るまでうめきの声を上げているのだとパウロは言います。一体いつから被造物はうめいているのでしょうか。それは創世記の3章にまで遡るのです。創世記の3章17節、スクリーンをご覧ください。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんで、そこから食を得ることになる。最初の人間であるアダムとエバが罪を犯したとき、人間はそこから罪あるものとなりました。それ以来人間は堕落し、そして誰もが生まれながらの罪人として生きていくことになったのです。そして人間が犯した罪が被造物にまで影響を及ぼすことになります。大地はあなたのゆえに呪われると書かれています。神によって作られた大地が、すなわち被造物が呪われたものとなってしまいました。人間が汗を流し、大変な苦労を伴いながら、ようやく食べ物を手にしなければならなくなってしまいました。呪われたというのは、被造物が本来の姿から変わってしまったということを意味します。最初にこの世界が作られた時に、作られたその被造物を見て神様は非常に良かったと言われました。非常に良いものとして作られた被造物です。その被造物が呪われてしまった、本来の姿を失ってしまったというのです。その時以来、今に至るまで全ての被造物がうめき苦しむようになったのです。本来の姿を失い、そして歪められてしまった被造物のうめきなのです。被造物が何か悪いことをしたわけではありませんけれども、私たち人間が犯した罪、その罪が被造物全体にまで影響を及ぼすことになったのだと聖書は言うわけです。そしてこれが今私たちが目にすることができる世界の現実でもあるのです。歴史上人間は絶えず地球上にあるものを奪い合い、そして搾取し続けてきました。地球にある植物も動物も資源も皆人間の欲望の対象となってきました。環境問題、エネルギー問題、食料や資源の問題は今いよいよ深刻なものとなってきています。環境破壊、地球の温暖化、砂漠の拡大、そして海水面の上昇、さまざまな動植物が次々に絶滅危惧種となり、滅びに向かっていこうとしている。エネルギーや資源が枯渇し、いずれなくなってしまうだろうと言われている。人間の罪ゆえに呪われた被造物世界の姿がここにあるのです。ここに被造物のうめきがあり、そして苦しみの叫びがあるのです。さあ、続けて私たちは二つ目の叫び声に耳を傾けなければなりません。二つ目のうめきは私たちのうめきです。8章の23節。それだけでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいています。御霊の発砲をいただいている私たちとあります。神様によって救われ罪の許しを得た私たちのことです。聖霊の宮となり御霊の住まいとされている私たちのことです。その私たちが心の中でうめいているのだというのです。どんなうめきなのでしょうか。パウロは言います。私たちは子にしていただくこと、それを待ち望みながらうめいていると。先週私たちは御霊なる神の導きの中で 私たちが神の子供とされているということ、神の相続人とされているということ、それを心に留めました。そしてそのことは一瞬にして全てが変わるということを意味していませんでした。神の子供となっていくということ、神の相続人となっていくということ、そこには時間が必要とされます。たどるべきプロセスがあるのだと言われます。生まれたばかりの幼子が成長して成人するまでに時間が必要なように、神の子供の成長には時間が必要なのです。小さな子供が反抗期、そして思春期を経験しながら大人になっていきます。そこにはうめきがあります。言葉にならない言葉、声にならない声が必ずあります。何の問題もなく成長する子供がいるでしょうか。いや、いません。ここにいらっしゃる皆さんもきっと大人になる過程でいろんなことに悩み、苦しみ、そしてうめいてきたのではないでしょうか。私たちは誰もがそのようにもがきながら苦しみながら大人になっていくわけです。失敗や挫折を経験し、そして弱さや限界があるということを覚えながら成長していくのです。神の子供となるプロセスも全く同じです。信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストのことを私たちは知っています。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださるということも私たちは信じています。完成に向けて歩み、また導かれるプロセスに置かれている私たちなのです。その日が来るならばキリストに似たものに変えられると約束されている私たち、その完成に向けて歩む中で私たちはさまざまな経験を通して苦しみ、そしてうめくのです。そしてもう一つですね、もう一度この8章23節を見ていただきたいんですけれども、ここに体があがなわれることを待ち望みながらうめくという言葉が出てきます。体があがなわれる、それを待ち望むうめきです。パウロはですね、ローマ人への手紙7章の終わりでこんなことを言っています。スクリーンをご覧ください。ローマ7章の24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。死の体です。死にゆく体、死に向かっていく体、人を死に導く体です。私たちはこの体を使って主のために捧げることが確かにできます。この体を用いて主の御業、そして主の働きを担うこともできます。でも同時に体が罪の誘惑にさらされることがある、体を持って罪を犯すことがある、体の弱さ、脆さ、そして罪深さを私たちは知っています。でも神様はこの体をもあがなうのだと言ってくださっている。私たちの魂があがなわれる、罪を許されてあがなわれる。でも魂だけではありません。この体までもがあがなわれて神のものとされていくのだというのです。使徒信条はこのように告白しているのではないでしょうか。罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ずと。体の復活、よみがえりがあります。体があがなわれて永遠の命に預かっていきます。死の体があがなわれて、そしてよみがえりの体になっていくのです。だからこそ私たちはその日を待ち望みます。うめきながら苦しみながら、でもその日を待つのです。もちろんそれは簡単な歩みではありません。思わぬ困難が待ち構えているでしょう。予想もしない試練がやってくるでしょう。心は燃えていても体の弱さを感じる、そういった経験がいくつもあるでしょう。だからこそ私たちは多くの助けを必要としています。取りなしてもらうことなしに生きていけない自分であるということを自覚するのです。さあ、こうして私たちは3つ目の うめき声に導かれることになるのです。3番目は御霊のうめきです。8章の26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらいいのかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。被造物がうめき、私たちもまたうめきます。新しい命を生み出す苦しみ、死の体があがなわれるための苦しみ、その苦しむものの傍らに御霊なる神がいてくださる、私たちを助け取りなしてくださる御霊がおられるのです。取りなしという言葉はもともと仲裁とか和解といった裁判に由来する言葉だと言われています。取りなし、仲裁し、和解に導くということ、これらの言葉が意味することは、対立する2者の間に入って仲を取り持つことだと言われています。訴えるものと、そして訴えられるものとの間に立つ人のこと、それは仲介者です。それが取りなしてです。聖書において取りなしというのは本来祭司に委ねられた役割でした。神と人との間の仲介者となる、神と人との間に立って罪の許しを取り持つ、そして罪人のために神に祈るということ、これが祭司の役割でした。しかし今や誠の大祭司となれた主イエス・キリストが私たちの仲介者、私たちを取りなすものとなってくださいました。ですからこのローマ8章の後半部分においてパウロはこんなことも言っています。お聞きください。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。十字架で死なれた主、そして死からよみがえられた主、そのイエス・キリストが私たちのために今や神の右の座につきながら取りなしてくださっている、私たちを弁護しようとしてくださっている。そしてこの8章26節でもパウロはこのように言います。イエス・キリストだけではありません、御霊ご自身も私たちのために取りなしてくださっているのだと。さあ、それでは御霊はどのようにして私たちを取りなすというのでしょうか。御霊の取りなしとは祈りの助けであり祈りの支援のことだとパウロは言うのです。祈りたくても祈れない私たちを助けてくださる、それが御霊の取りなしだというのです。よくですね、苦しい時には神様に祈ればいいんだよと言われます。それは確かに間違いではありません。問題があるとき、苦しみがあるとき、私たちは神に向かって祈りの声を上げるべきです。けれども私たちがいつでも祈れるわけではありません。祈りたくても祈れないときがあります。どう祈ったらよいのかが分からなくなるときが確かにあります。大きな苦しみの中で祈ることもできないほどの弱さと直面する、そのようなことが確かにあるのです。その時に御霊が助けてくださる、御霊の取りなしがあるというのです。御霊なる神、聖霊様の取りなしだから、さぞかし流暢な滑らかな言葉を持って私たちを慰め励ましてくださるに違いないと、そんな期待を私たちは勝手に持ってしまうかもしれません。しかし御霊の取りなしは言葉にならないうめきを持って行われるのだとパウロは言うのです。私もですね、牧師としてよく人のために祈ることがあります。誰か問題のある人のところに行ってその話を聞き、そして一緒に祈るということ、取りなしの祈りを捧げるということをよくします。牧師だから上手に祈れて当たり前だろうということは決してありません。その人の置かれた状況や、そしてその気持ちに寄り添いながら
今この人に一番ふさわしい言葉は何だろうかと祈りの言葉を探しながら祈ることがよくあります。そしてその人が直面している状況が難しければ難しいほど、また今遭遇している事態が深刻であればあるほど祈る言葉に窮することがあるのです。言葉が出てこないことが本当にあるのです。私たちは言葉に力があることを知っています。言葉が大切であり言葉が必要であるということがよく分かっています。しかしそれでも言葉をかけることが励ますことにも慰めることにもならないという時があります。いや下手に言葉をかけてはいけないと思えるようなそういう状況も確かにあるのです。弱さの中にうずくまっている私たち、祈る言葉を見出すこともできずにうめいている私たち、そんな私たちの傍らにいて御霊は一緒になってうめいてくださる、一緒になって苦しんでくださる、これが御霊の取りなしなのです。さて今日はここまで3つのうめきについて見てきました。3つのうめきの声を聞いてきました。被造物がうめき、私たちがうめき、そして御霊なる神もうめいておられる。しかしこのうめきは何もすることができずに諦めるだけのうめきではありません。なすすべもなく絶望へと向かっていくうめきでもありません。これらのうめきは希望へと向かうためのうめきなのです。先ほど被造物のうめきが生みの苦しみであるというふうに書かれていました。8章の22節で被造物が共にうめき共に生みの苦しみをしていると書かれていました。生みの苦しみというのは命の誕生に向かうその途中にある苦しみです。苦しみの先に必ず喜びと希望がある、そのような意味での苦しみです。パウロはそのことを8章の21節でこう言いました。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かりますと。私たちがやがて解放されそして栄光の自由に預かる望みがある、ここに私たちの希望があるというのです。8章の24節25節、私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みます。目に見える現実を見るならば私たちはもしかしたらそこで絶望してしまうかもしれません。私たちが直面する状況があまりにも残酷であまりにも深刻であるとき、そこに何の望みも見出せないと思えてしまうことがあるかもしれない。この戦争はいつ終わるんだろうか、この苦しみは一体いつまで続くんだろうか、この問題は永久になくならないのだろうか。私たちを取り巻く現実は本当に厳しいものがあります。何ともしがたい重い現実がそこには横たわっています。しかし私たちがまだ見ていないものを見ることができるのなら、私たちがまだ経験していないものを待ち望むことができるのなら、そこに希望があると言います。苦しみを経て生み出される喜びがあり、そして命につながる希望があるというのです。8章の18節19節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。ここに現在と未来をつなぐ鍵があります。今の時とやがてをつなぐ鍵があります。私たちが今この地上において被造物とともに うめき苦しんでいる、その現実がありますけれども、御霊の助けによって私たちの目が開かれるとき、やがてもたらされる栄光がある。神の栄光が用意されている、それを見ることができる。この神の栄光を開くための鍵は神の子供たちの現れだと書かれています。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいる。皆さん、ここで神の子ではなくて神の子供たちと書かれていることに注目してください。神の子というのならば、それはきっとイエス・キリストを指すのでしょう。でも神の子供たちというのはイエス・キリストではなく私たちのことを指す言葉なのです。御霊に導かれる私たち、そしてここで現れと訳されている言葉、これは覆いを取り除かれるという意味の言葉が使われているのです。どういうことでしょうか。私たちは立場上今すでに神の子供とされています。霊的な立場で言えばもう間違いなく私たちは神の家族の一員とされているのです。ところが目に見える現実で言うならば、私たちはあまりにも神の子供とはかけ離れているように見えるのです。何かひどく不格好な醜いもので覆われているような、そのように見えてしまうのです。神の子供としてふさわしくない、神の子供らしくない、神の子供と呼ばれるに値しない、そんな私たちであるかのように見えてしまうのです。しかし私たちは成長のプロセスにあります。救いの完成に向かう途上に置かれています。弱いからこそ私たちは御霊の助けを必要としています。不十分だからこそ私たちは御霊の取りなしを必要としています。そしてやがての日においてその覆いが取り除けられ、私たちに掲示される栄光に預かる日が必ず用意されている。神の子供たちが現れる時が必ずやってくる。私たちが神の子供として神の栄光の中に入れられる時がすでに定められているというのです。私たちは今日の現実を見て明日に絶望するということがあるかもしれません。今日がダメだから明日もきっとダメに違いないと、そんなふうに考えてしまうことがあるかもしれません。今目の前にあるひどいありさまを見て明日の自分自身にがっくりとうなだれてしまうようなことがあるかもしれない。しかし聖書は未来に用意された神の国の完成を私たちに示しています。神の子供たちの救いの完成を私たちに約束してくれています。明日という未来に希望があります。圧倒的な勝利者となる約束が私たちに与えられています。だから私たちは今日という日を、そして今この時を精一杯力強く生きていくことができるのです。私たちのうめき苦しみはこれからも続いていく現実でしょうけれども、私たちは確信を投げ捨てることをしません。うずくまりながら、うめきながら、なおも希望を投げ捨てることができないのです。それは私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すものなど何もないという信仰があるからです。すべてを益としてくださる神への信頼があるからです。そして弱い私たちを助け導いてくださる御霊の取りなしがあるからです。ですから与えられた一日一日を今週も御霊に取りなされながら精一杯生きていくものでありたいと願うのです。お祈りをさせていただきます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて 益となることを私たちは知っています。神様、私たちは今日も被造物のうめきを聞くことができます。世界のあちこちからうめき苦しむ声が聞こえてきます。滅びに向かいゆく絶え間ない叫びの声を聞くことができます。同時に私たちもまたうめき苦しみの声を上げています。自分の力ではどうすることもできない大きな問題があります。いつ終わるとも知れない苦しみの状況が確かに続いています。しかしそんな私たちのためにすぐそばで私たちの傍らで一緒にうめいてくださっている御霊なる神がおられます。うめきながら取りなしてくださる聖霊様の姿が見えます。このうめきの中で私たちは今晩顔を上げてそして見上げるのです。神の子供に決してふさわしいと思えない自分、神の子供と呼ばれるに値しない自分でも、そんな自分が御霊の取りなしによって導かれている。神の国の完成と神の栄光の輝きの中に一歩ずつ近づいている。それゆえに主よ、今晩私たちはもう一度主イエスキリストにある神の愛に結ばれているということを信じて感謝したいと思います。決して消えることのない希望の光に照らされているということを告白したいと思います。神様の愛のゆえに、神様の希望のゆえに、私たちはこれからも立ち上がりまた前に進み続けていきたいと思うのです。弱さの中にうずくまりがちな私たちをこれからも励まし、取りなし、力強く導いてくださいますように。私たちを父なる神に結びつけてくださる主、私たちのために取りなしてくださる主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
冒頭の賛美を歌っていきたいと思います。希望の歌を歌っていきましょう。そしてその後に走り続けるを歌っていきます。私たちに与えられたこの希望を握りしめて忍耐を持って信仰のレースを走り続けていきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 主の御霊が、お座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。